ります。これなかなかもう精神科の中の先生方でもなかなかトラウマっていうことにまだまだ注目してないされていないっていうことがあって、まあ、東日本大震災以降はだいぶ注目されてきてるんですけれども、トラウマって言ってもですね、震災だけじゃなくてここにあるような災害、事故、犯罪、死別、離別死、大きな病気で虐待、いじめの問題、こういったあらゆることがトラウマティックな出来事が発達途上に、まあ、子供には起こるということですね。でそういったことを、まあ、いわゆる逆境体験っていう考え方をするとアドバンスチャイルドフードエクスペリエンス ACE レーススタディっていうのがあるんですが、まあ、ここに挙げているのは虐待だとか暴力あるいはこの面前 DV ですね。4番、暴力の目撃、家庭内暴力の目撃っていうのも子どもの脳の発達に影響を与えるっていうことが非常によく分かってきていて、自分自身が身体的な虐待を受けるよりも自分の大事なお母さんが暴力にさらされてくる、いるのを見るっていうことの方が脳に強い影響が出るっていうことがいろんな研究結果から言われているぐらい、面前 DV も非常に大きな問題です。それから家族内にアルコールや薬物乱用がいたとか、重い精神疾患の人がいたとか、服役者がいたとか、一人親家庭だったと、こういったことを、まあ、小児期の逆境体験としましょうというふうに定義して、これは非常に有名なレーススタディっていうアメリカの疾病予防管理センターとカイザーっていう保険会社が約2万人 の調査をして、幼少期のトラウマと幼少期のトラウマがあると、それがまあ辛いので社会的情緒的認知の障害というのが起こってきて、それに対してまあ、例えばタバコを吸うとか、お酒に走るとか、ギャンブルに走るとか、その反社会的な行動に走るというような健康を害するような行動によってその状況に順応しようとして、結果的に本当に病気になったり障害になったり社会不適応を起こして早く死んでしまうよっていう結果が出たっていう、本当に2万人に調査したらそうなったっていうこと。だから複数のトラウマ、これ1個だけがあるとじゃないんですね、実はね、複数のトラウマがあると、まあ、極端な話すると早死にしかねませんよっていうぐらいトラウマって無視できない問題なんだっていう調査があったんですね。で、子供期のそういった逆境体験が成人に及ぼすリスクっていうのを考えた時に、先ほどの ACE スコアが4つ以上ある人はスコアが0の人と比べてその相対リスクに、例えば、ね、うつ病だったら将来 4.5 倍になりやすいとかですね、自殺傾向だったら12倍とか、そういった相対リスクが高い、あるいは体の病気もそうなんですね、その心臓麻痺とかそういう虚血性の心疾患になりやすさで言ったら 3.5 倍だし、閉塞性の肺疾患とかだったら 2.5 倍だし、肝臓肺のいろんな自己免疫疾患、いろんなものに対して その命を脅かすストレスにさらされると、結局この視床下部下垂体副腎系っていうそのホルモンですね、ストレスホルモンの系統が刺激されて過剰なストレスホルモンが出るために本当に体がダメージ受けちゃうんですよっていう話なんですね。こういうものがあるということをまず覚えててください。そうすると、こういったトラウマによる 病気になっちゃうときっていうのは、東日本大震災で先生方も学んだと思いますけれども、トラウマ反応っていうのは、強い恐怖とかそういうトラウマにさらされたときに生きなくちゃっていうふうに体が反応するので、そういうストレスホルモンがわーっと出る状態になるわけですね。だから、まあ、逃げるためとか、その場を乗り切るために、過覚醒っていう状態に、過敏な状態になりますね。その場でなんとかこうわーっと交感神経が興奮して逃げるとか備えるとかってなります。で、その怖いものを避けたいので持続的な回避っていうものが起こります。回避する、見たくない、考えたくない、考えないようにしよう、見ないようにしようっていうことですね。そしてそうは思ってるんだけれども、どうしてもフラッシュバックできたことありますよね。考えたくないものが思い出されてしまう、あるいはちょっとそれに似たような状況、似たような匂い、似たような人、似たような場面、そういった時にそういう症状がパッと思い浮かばせてしまうような侵入症状が起こる。で、そういうことが繰り返されると、うつだったり否定的認知、どうせダメなんだとかですね、恥とかそういった自尊心の低下というか、そういった否定的認知が起こってくる。こういったことが起こってきて、それのために日常生活が立ち行かなくなって社会不適応になった状態を、まあ、PTSD っていうわけですよね。まあ、変 型的な場合は PTSD というふうに言うわけです。ですけれども、トラウマに関連する症状っていうのは PTSD だけがトラウマの症状ではないわけですね。むしろさっき言ったようなトラウマがあると PTSD のような症状に関連してありとあらゆる感情、行動、認知面、学習面というのはあらゆる領域に影響が及んできて、むしろこういった事象だとかパニック、不安症状とか注意集中困難とか乖離って言って感情の切り離しみたいな状態が起こったりとかですね、体の症状が起こったり攻撃的になったり破壊的行動、あるいはもう自分を痛めつけるような行動に走ったりというような物質乱用なんかが起こったりということがしてくるわけですね。でこれまた年齢によってですね、児童期早期だとその感情のコントロールをする脳がまだ未発達なので、その辺がうまくいかなくなってくるというところですね。それが妨害されて、で学齢期になると学習に集中できないっていうところで症状が見えやすくなってくるとか、衝動のコントロールの問題が見えてる。で青年期になると非常に危ない行動をとってしまって、その危険や安全評価が非常に難しくなってしまったりするというようなことが、まあ、起こってくるわけですけど、ちょっと1型トラウマ、2型トラウマの説明してなかったんですけど、まあ、1型トラウマっていうのは単回性のですね、ドーンとインパクトのあるトラウマ、2型トラウマっていうのは慢性的いじめとか虐待みたいな、あとは戦時下での生活みたいな慢性的でずっと続く複雑性トラウマみたいなことを言うんですけれども、まあ、いずれにしてもトラウマがあるとですね、さっき言ったような理由で、逃げなければっていう感じでですね、臨戦態勢になります。戦うか逃げるか、その状態から戦うか逃げるか、自分の身を守るために、これは自然な体の反応なんですけど、それによっていつもビクビクそわそわイライラしています。そうするとさっき言った過覚醒っていう状態ですね、いつも神経が過敏になって周りを、まあ、ビクビク危なくないかな危なくないかなって見てるような状態です。そうすると異刺激性の更新、これ医学的に過敏反応、相的ボリューム、そういったことが起こります。いつも刺激されやすい状態になっている。そうすると刺激の弁別能力の低下ということ、これどういうことかというと、今は皆さん私の声に多分注目してますよね。今この状況で一応声聞きに来てるので、演者の声を聞くのが普通かなと思ってみんなそこに聞くんですけれども、これは今何に注目すべきかっていうことを、刺激を弁別できているからなんですね。でも過覚醒っていうのはマイクが何でも拾っちゃう状態だと思ってください。そうすると今例えばこのパワーポイントの映すためにさーっていう機械の音がちょっと聞こえてると思うんですけど、普通それ聞きませんよね。でも刺激の弁別能力が落ちてるということは、私の声なのかこっちの画面なのか、そのサーという音なのか、それとも隣の人の咳払いなのか、後ろの人が髪をめくる音なのか、どれも全部同じように入ってきてしまうということなんですね。今何に注目するべきかっていう能力が低下してしまう。そうすると注意の転倒性の問題当然起こりますよね。それから先ほど言った再体験、思い出したくないことが何回も思い出されるということになれば当然不安になるし、情動のコントロールは不安定になります。できなくなります。で、ビクビクそわそわしていれば多動になるし、衝動性も増すので、不安があればますます衝動性が増すという、この辺の悪循環が起こってくるわけですよね。そしてもう一つのトラウマの症状だった回避、思い出したくないから避けるっていう症状とか、それからどうせ自分はダメなんだみたいな、こう陰性の認知、否定的な認知が強くなれば、社会的な引きこもり、つまり人と会わないように、そういったことが、まあ、起こりやすくなるというふうに考えられます。で一方ですね、どちらかというとその慢性トラウマをずっと受け続けているようなことがあった場合は、どうせ誰に助けを求めてもダメなんだって援助気球行動困難っていうことが、もう諦めちゃうという状態ですね、起こってきたり、守られている感じとか、いわゆる安全基地ですね、子供はお母さん、あるいは学校の先生を安全基地にして、その空間の中で頑張って活動するわけですけど、それ安全感、守られている感じが欠如する。それからソーシャルリファレンスの欠如、ソーシャルリファレンスっていうのは今この空間の中で誰を信頼したらいいのか、 誰を参照して誰を模範として生きたらいいのかっていうのをソーシャルリハビリするんですね。例えば小さい子供だったら、今お母さんが例えば初めてのものに出会った時にお母さんの顔をちらっと見たら、お母さんにひっこり笑ってるから、これは触っても大丈夫なんだなと、お母さんをソーシャルに社会的に参照するからこそ子供は触ってるんですね。その時お母さんが絶対触っちゃダメっていう顔をしてたら、やっぱり触らない。こうやって誰かを信頼できる大人をリファレンス参照するからこそ、子供っていうのはそこでいろんなことを学んでいくわけですね。でそういったこともできなくなる。そうすると自分で自分を身を守るしかないので、過剰な自己防衛、つまり家計会っていう状態になります。対人不信だったりとか、そうするとますますやっぱり自分で自分を身を守る臨戦態勢に行くしかない。でまたここで悪循環が回ります。それから、援助危機困難の状態、守られてる感じがない状態っていうのは、つまり援助自我形成困難という状態に陥ります。援助自我っていうのは、例えばうちの兄ちゃん強いんだぞとか、そんなことうちの母ちゃん怖いんだぞとか、その自分よりも大きい後ろ盾の力を利用して、その場を切り抜けたりするって、子どもの当然健康な一部なわけですけれども、そういった延長自我っていうものも持てなくなる。誰も助けてくれないと思うわけだから、当然延長自我なんかないわけですね。だと守られている感じとか安全感の獲得に失敗します。そうすると傷つきやすさというのはますます更新するので、またトラウマを受けやすくなるという悪循環が回ります。でそれからあまりにも傷つきやすいと、本当にとてもその状況に耐えられない時っていうのは、人間の脳っていうのは乖離っていう規制を使ってそこを避けようとします。なかったことにするとか、よく覚えてないとかっていう状況って、子供でもですね、リスカした時のことを覚えてないとかいう子供もきっといると思うんですけども、あまりにも辛すぎることの時には、脳が言ってみればコンピューターがフリーズしたかのように、あるいはシャットダウンしたかのように、覚えてないって切り離しを起こしてしまったりするような、あるいはそのレベルが変わってしまうようなことが起こってしまう。でそういうことで脳を守っている、あるいは心を守っているんだけれども、社会的な関係の中では嘘つき呼ばわりされたりとか、何か大事なことを言うのをいつも覚えてないとかってなったら、それは対人不信のもとになって、そういったことが起こりやすくなる。そうすると社会的引きこもりだとか、こういった対人不信ということが繰り返されると、コミュニケーションだとか対人関係とか不調とか共感性の欠如といった問題が起きてくる。で特に児童期、青年期ですね、思春期青年期の人たちがこういった対人関係の問題で失敗するっていうのは非常に辛いことなので、ますます傷つきやすさ、トラウマ性が更新してしまうっていうふうな悪循環が回るわけですね。でお気づきだと思うんですけれども、このグレーで示したあたりは、いわゆる愛着とかアタッチメントって言われることの問題です。それからこっちのブルーで示したの、これは今日見てきた ADHD の症状群ですよね。そしてこれは ASD のまさに症状群ですよね、で果たしてこの人たち発達障害なんでしょうかっていう話になるわけですね。症状はこれが見えてるかもしれないし、これが見えてるかもしれない、あるいはこれも見えてるかもしれない。でもその症状は発達障害のような症状で来るけれど、ベースにはもしかしたらトラウマがあるかなっていう目で見てあげないと、治療は大間違いなことになっちゃうわけですよね。だから精神科併存症の中で、特に児童期思春期の発達障害の子供を見ようとするときは、このベースにトラウマはないかっていう視点は絶対に必要ですね。特に虐待、いじめ、この辺の問題ないのかなっていう目が必ず必要です。でちょっと事例を見てみたいと思います。落ち着きのない A 君、小学校3年生の A 君は高校生のお兄ちゃん、この人は違うお父さんの子供ですね、とお母さんの3人暮らし母子家庭です。演者の臨床経験に基づいた架空症例ですので、よろしくお願いします。で学校で落ち着きがない、授業中におしゃべりをする、大声を出す、勝手に席を立つ、宿題や提出物を頻繁に忘れる、思い通りにいかないことがあると癇癪を起こす、友達との喧嘩やトラブルが絶えないなど、学校不適応が顕著となって担任教師の勧めで児童精神科を受診しました。よくいますよね、こういうお子さんね、クラスに1人ぐらい。で家庭では食事や入浴などは不規則で、ゲームに熱中していて夜更かしになりがち。でお母さんは仕事が忙しくて、この子と過ごす時間が取れないと言います。 で学校での様子については担任から指摘されるまでお母さんは全く知りませんでした。でお母さんはこの子を厳しく叱りつけるので、この子はお母さんは怖いと周囲に話しています。で、一応注意欠如多動症として治療は開始されていくわけですね。やっぱり落ち着きがないしですね、座ってられないしトラブルも多いので治療が開始されます。さあこの子の状態をどう見立てるか、まず最初に取り組むべきことは何だろう、で薬物療法を行うとしたら薬物選択は何になるんだろうということを考えていくわけですけれども、診断は、結果的にはですね、先ほど見てきたような発達障害も確かにあるんですね。このお子さんね、小さい頃からよくよく小さい頃からも聞いていくとやっぱりどうもありそうだ。でも明らかに愛着の問題があるんですね。でこの子は幼少期に両親が離婚していて、それから暴力的で酒乱のお父さんがいて、これだけで ACE スコア 1、2つですね。そしてお母さんへの DV を目撃して育っている。で、ある時期には A 君自身もお父さんからの身体的心理的虐待を受けた。例えばトイレに行きたくても行かせてもらえないので、ずっと我慢してて窓からおしっこしたとかって経験あるんですね。そんなような生活をしてきた子です。で治療経過の中で、保護者同意のもとで学校、家庭、医療機関で情報共有がなされて、医師の診断とアドバイスのもとでまず担任団は A 君の発達特性とその愛着も含めた行動特性に見合った個別の支援計画を立てました。で教室の席はできるだけ余計な刺激のない位置に変更したり、本人の視界に入る掲示物はシンプルに分かりやすくしたり、定期的に声掛けするなどして注意がそれないようにして工夫して、かつお家では生活リズムを立て直して食事をきちんと取ること、持ち物の準備はお母さんがちゃんと声掛けしてサポートすることっていう取り組むことにして、母子の愛着関係の改善を目指していこうというふうに目標を立てるわけですね。で治療をしていく。で担任団は A 君の障害特性を非常によく理解して、声掛けとか教室の環境の改善、授業の進め方の工夫などに取り組んで、 A 君の頑張りを認めて分かりやすく褒めるように心がけて、そうすると以前に比べて授業に取り組む姿勢というのはやっぱり意欲的になっていくんですね。で集中できる時間も少し伸びたものの、やっぱり飽きてくると立ち歩きは目立つし、忘れ物はなくならなかった、でトラブルも多いままだったということで、主治医はやっぱりお母さんに養育指導はしつつも、なんかお母さんのその養育態度は少しずつ変化の兆しはあったけど、やっぱりこの子 の学校的にはあまり改善しないな、このままじゃというふうに判断をして、いくわけですね。でお家でのお母さんはですね、お家で のこの子の過ごし方に問題があるとは自覚しているけれども、改善の必要はあまり強く感じてないお母さんなんですね。でただし担任団からこの子がいかにダメか、不適応かっていうことをしょっちゅうしょっちゅう電話が来るようになったので、それは困ると思っているっていうお母さんでした、ね。でこういう状況なので、やっぱり状況の改善は必要だろうな、少しでも改善するところ、余力を作らなきゃいけないなというところ、愛着障害が結構大きな問題だというのは分かっていても、余力を作ろうというところで、いわゆるコンサートですね、これ使ってみようかという話になりました。でいろいろこういう副作用の説明なんかをして、今後の増量の予定なんかをお話をして、薬物療法が進んでいった。で薬物療法を開始して2週間経過して、学校では授業に集中できる時間が長くなって、以前よりも指示が通りやすくなったなどの変化に気づかれて、でも衝動的に飛び出したり友達とのトラブルはやっぱり続いたですね。で家ではお母さんの帰宅が遅いので、この子の生活に大きな変化は見られなかったけれども、学校からの電話の回数が減ったのでお母さんほっとした。でお母さんは服薬の声掛けはするけれども、この子にお薬の管理させるんですね。で確認、飲んだかどうかの確認はしてなかった。主治医は2週間後の受診時に目立った副作用はないということを確認して、学校適用の改善の兆しはあるけれども、行動上の問題はまだまだ続いているので、増量はできそうだなということで増量、それと養育指導は継続するということをやってたんですね。でメチルフェニデとコンサタを増量して3週間が経過したところで、学校では衝動的な飛び出しが減って、穏やかに過ごせることが多くなった。で友達とのトラブルは減った。しかし些細なことでイライラしたり急に感情が爆発したりするっていうことはあった。 この辺はさっきのトラウマの症状ですよね。むしろね、やっぱり ADHD の症状性を抑えただけで収まる症状じゃないというところなんですね。で、集団での授業では立ち歩きはなくなったものの、刺激に弱くてやっぱり上の空になったりすることがあるというのは見られるわけです。で、家では大きな変化は見られなかったけど、お母さんは言うことを聞くようになった、感じられる。だから 服薬は相変わらず本人に任せてた。で、主治医は3週間後の受診時に目立った副作用はないことを確認して、学校適用の改善がある程度見られているので、じゃあここで維持しましょうというふうに判断をした。で、お母さんも納得した。しかし停滞期が来るわけですね。 A 君の状態はしばらく安定してたんですけれども、担任があれ、今日は薬を飲んでこなかったんじゃないかなって分かる日がはっきりと分かるようになってきた。そういう日が週に 1,2 回見られるようになりました。で、定期受診のたびにお母さんは飲んでますっていうふうにおっしゃる。で、服薬管理が本人任せであるっていうことがやっぱり伺われました。ので、毎回服薬管理の指導をして、お母さんはそのたびに分かりましたって答えるんですけども、明らかに飲んでいかない日があるわけですね。で、診察日以外のある日、薬局から医療機関に電話があって、お母さんが薬をもらいに来たら処方箋の期限が1週間以上切れてるっていうことがあって、ということは毎日飲んでたらそんなことはありえないわけですよね。処方箋もらったらすぐもらいに行かないとその日の薬ないから。だけど1週間切れてからもらいに行ったってことはやっぱり飲んでない余りがあるっていうことが、はっきり分かってしまったということなんですけど、やっぱり発達障害の子どもの薬物療法を我々がやっていく時の大前提は、お母さんが処方箋を薬局にまず持ってこないと始まらないっていう点が一つあって、で、子どもは自分自身で薬物療法を開始も維持もやっぱりできないんですよね。それにはやっぱり親御さんの理解とか、あるいはもし親御さんが服薬管理ができない場合は、やっぱり学校の先生の協力ってとても大事なんですね。私も時々これをこう堂々とここで言っていいのかあれですけども、やっぱり養護教諭の先生とか学年主任の先生にご協力いただいて、非常に服薬管理が難しい親御さんの場合はやっぱり保健室に行って飲ませてもらうみたいなことをして、うまくいってるお子さんっていうのもやっぱりいますね。だからその子の薬物療法は絶対必要だと思ったら、それを維持するために何ができるかっていうことをみんなで必死になってアセスメントする必要があるんですね。これお母さんが飲ませられないんだもんねって言ってしまったら、この子のその将来像っていうのはある程度また長が知れてしまうので、何としても飲ませたいと思ったら何とか工夫をするということはやっぱり必要かなと思います。ただしやっぱり薬物療法はその効果とその限界っていうのが治療の中で出てくるんですね。このケースも薬物は効くんだけど、やっぱりトラウマで出てる症状のところは残るなっていうところが見えると思います。愛着の問題のところも残るなっていうのは見えてくる。だから薬物療法をしていくと、いろいろこの薬剤選択だとか保護者の治療への態度だとか子どもの適応レベルだとか親子の関係性だとか、こういうことってすごく見えてくるんですね、逆に。だから薬が効いたということ以外にこういうことが見えてくる、これをアセスメントしていくことが治療の継続ってとても大事。薬を使ったことで何が変わって何が残ったかということを学校の先生も医療者もしっかり見ていくことっていうのがすごく大事 でちゃんとヘアランスをきちんと飲めているかですね、服薬遵守しているかどうか、治療へのモチベーションがどうかということも見えますし、このお母さんのように保護者 その障害需要の程度とか特性をどう理解しているかっていうのも薬物療法したからこそますます分かるんですね。どの程度に関しているかということが分かってくる。で子どもへの支援のありようも分かりますし、自身の変化ももちろん見えます。だから薬物療法は薬だけではないということなんですね。なので保護者支援っていうことはとても重要で、薬を出せば全て解決ではないっていうことが本当に大事です。で障害を受容してないと薬物療法に懐疑的で拒否的になる親御さんもいます。逆に薬だけは使わないでくださいみたいなことがすごくなったりですね。でも例えば大人の場合でもですね、例えば血圧の薬なんかはすごい血圧が高くても私まだ血圧の薬飲んでないから大丈夫なんですみたいな人いらっしゃるんですけど、血圧の薬を飲む意味はその血管を長持ちさせるために、血管のにかかる負荷を減らすために飲むんであって、飲まないでも大丈夫だから OK っていうために飲まないって言ったら本末転倒なんですね。その血管のそのにかかるテンションを緩く、テンションかからなくしておいてあげることで、将来のその血管性の病変を、例えば心筋梗塞になっちゃったり脳梗塞になっちゃったりすることを減らすから飲むわけで、 あの飲んでないからまだ大丈夫なんですっていうのとはちょっと意味が違うっていうことを私もよく説明します。それから障害を理解してないと服薬管理がいい加減になることももちろんあります。で家庭の経済状態によっては服薬を自己流で調節するお医者さんもいるんですね。特にあの ADHD の治療薬ストラテラとかね高いので意外と間引いて飲ませちゃったりとかって親御さんも実はいるので、そこは本当にあのちゃんと出された量飲んでるかなっていうのは学校の先生だったり養護教諭の先生だったり医療者だけではなくですね、むしろあの医療者に本当のこと言ってくれないなんてことありますのでね、学校の先生の方は実情をよくご存知っていうことがあるので、そういう情報をいただけると本当に助かります。それから保護者自身の特性によって子どもの服薬を管理するのは困難な場合の、これがすごく多いですね。なのでこういう場合は先ほど言ったようにもうみんなで協力して誰が飲ませれば一番確実なのかっていうところを探していく必要があります。で薬物療法の効果を実感できないと意外と治療のモチベーションが維持できない保護者さんっているんですね。何を聞いてるのか分かんないですとか、あ確実に聞いているのに自分がこうなってほしいっていう言葉にまだなってないっていうことで聞いてないんですっていうあの親御さんもいるので、これもやっぱり多角的なアセスメントはとても大事です。あの本当に適応状態がどうなってるのか、学校でどうなのかっていうことを総合的にみんなで判断して、これいかに聞いてるかっていうことを親御さんに理解してもらうっていうことも必要ですね。で保護者の初期ニーズが満たされてしまうと治療自体が停滞してしまう。さっきのように学校の先生から連絡があんまり来なくなったとか、この子の言うことを前より聞くようになったっていうところが満たされて、お母さんの最初の困り感だけがもうなくなると、案外こうちゃんと治療をしていこう、もっとさらにきちんと療育していこうっていう気持ちがなくなっちゃうお母さんっていうのもいるので、これも要注意なんですね。だから何のために治療するのかっていうことをきちんとあのアップデートしていく必要があるんですね。聞いたら聞いたなりに次に何していかなきゃいけない、次はどういうふうにしていかなきゃいけないと、子どもの成長と薬の効き具合に合わせてやっていく必要があります。であのさっきの子どものようにですね、あの愛着障害の視点っていうのはとても大事で、安定した愛着っていうのは確立されないとですね、その共感性の基盤が、まあ、形成されないので、最初の方で見たあのマインドリーディングの問題っていうのがやっぱり出てくるんですね。あのどういう状況で人はどういうふうに考えるものなのかっていうことを丁寧なやり取りの中で教わっていないと、やっぱりこう空気の読めない気持ちのわからないような態度を取る子供というふうに見れてしまうことがあります。あとは感情とか情動の発達が遅れるので、あの脳の発達過程にも影響します。愛着障害とかあの感情の障害、情動のコントロールの障害ということがあの起こってきます。あの自分の情動をコントロールするっていうのはコントロールしようと思って、まあ、大人はできる部分もありますけど、よく世間がちゃんと働いている人はできますけれども、もともとはですね、例えばわーっと難かってる赤ちゃんがお母さんに優しくこうあの抱っこされて揺り動かしてもらって、なだめてもらって、どういう状況が自分の情動が落ち着く状況なのかっていうのを体で教わって、だんだんだんだん自分の落ち着きっていうのを分かっていくわけですよね。そういう関わりを小さい頃からしてもらってないわけだから、当然自分の感情をコントロールするっていうゴールがどこにあるのかっていうのは子供の体の中にないわけですから、そういう子に落ち着きなさいとか感情をコントロールしましょうっていくらあの言葉で教えてもできないのは当たり前なんですね。だからやっぱり関係性の中で落ち着くっていうことを体で叩き込まさないと、あのなかなかそこはうまくいかない。だから不安とか緊張とかそういうことになった時に、脳が緊張状態になった時、愛着対象との交流との中で自分をこう落ち着けていけるのか、それがなくてそれが未発達だからやっぱり常に脳が緊張状態、過覚醒の状態なのか、さっき見た悪循環が回るのかっていうことでの大きな違いがあるわけですね。まあ、アタッチメント障害は最近は DSM-5 ではですね、あのそういうこう抑制型、つまり人に頼れない方のタイプのことを反応性愛着障害といって、誰かに構わず言っちゃうようなタイプの人はまた別の呼び方しましょうと。でこっちはちょっと ADHD に似てて、こっちは自閉症に似てるなんて聞いたことあると思うんですけども、あのこう脱抑制型の社交障害という方ですね、あのさっきの刺激の弁別ができないわけです。今ここで誰に一番頼るべきかじゃなくて、誰からかもまず言ってしまうというようなことがあの起こっちゃってるのがこっちで、もう一つその人との関わりを避ける方に行くのが、まあ、人は信頼できないという感じなのがこっちというふうな感じであるんですけれども、こういったことも愛着の問題というのがあります。だからこそ、ちょっとこのスライド後から出したのでないかもしれませんが、トラウマインフォームドケアっていう考え方がとっても大事なんですね。 トラウマインフォームド、 TIC って言いますけれども、つまり目の前に見えている子どもの症状の背後にトラウマの影響がないかなっていう、さっきの悪循環が回ってないかなっていう視点を持つことなんですね。それがないと発達障害だけで見ようとしたり、あるいは問題行動だけで見ようとしたりということが起こるので、この視点を持つということがとても大事です。でトラウマがその蔓延していく、その何ていうかこう原因とかですね、その影響、トラウマがどんな症状を引き起こすかっていうことをその集団がこう分かっていることっていうのがとても大事なんですね。リアライズしてリコグナイズ、認識してるっていうことがとても大事なことなんです。でそれに正しい知識を持って反応してやることなんですね。例えばトラウマ反応、人がわっと近づいてきただけでパーンと手が出てしまうお子さんに、これはトラウマ反応なんだな、今危ないと思ったんだねって対応してやるか、なんでいつもそうやって暴力振るのって怒っちゃうかでも全然違いますよね。その子はもう反応でやってる、身を守るために反応でやってるのに、暴力振るちゃダメでしょって言われたら、ますます自分はどうしたらいいか分かんないです。だから本当にそれが単に気まぐれで暴力振るってるのか、わがままで暴力振るってるのか、実は虐待されてトラウマ反応として手がポンと自分の身を守るために出てるのかっていうのを判断しないと、最初の声掛けが違っちゃうので、その声掛けの違いでその大人をその子が信頼するかどうかが全然違ってしまうわけですね。この人はトラウマを分かってると思うか、また怒られたらどうせこの大人も同じじゃんと思うかで、全然その大人の言うことを聞くかどうかも変わる。だからそこはこのトラウマインフォームドケアっていう考え方はとても大事なんですね。そして再受傷、さっきみたいな扱いを受けたらどんどんどんどんトラウマが深まります。またどうせ俺はダメなんだっていうことになっちゃうので、そういうことのないようにですね、いかにその子がトラウマを受けてきてそういう症状を発しているのかっていう理解っていうのは必要、愛着の問題に影響しているかっていう理解が必要ですから、よくですね勉強なさってる先生はこの人発達障害でしょうか、愛着障害でしょうかって質問してくださることがあるんですね。でもどっちかっていうことはないと思ってください。つまりどっちも合わせ技で複雑に入り組んでるんですね。ただしさっきみたいに丁寧に例えば薬物療法をしてみたら、ここは消えたけどここは消えないねとか、こういう対応をしてみたけどここは消えたけどここは残ったねっていうことをちゃんと見ていくと、やっぱりトラウマの影響とアタッチメントの問題と発達特性が絡んでるんだっていうことがだんだん分かります。だからその子どもがどの程度の割合でそれぞれの問題を持ってるんだろうっていうことを見分けるんじゃなくて見立てるっていうことなんですね。大事なのは愛着障害なのか発達障害なのかって見分ける必要があるわけじゃなくて、見立てていくんです。それをディメンジョナルに見ていくっていうことなんですね。だから複合的なアセスメントが必要になるっていうことを行うんですね。そして支援をしていくっていうことなんです。でここでまた一つ大事なポイントとしては、発達障害による行動上の問題なのかトラウマによる問題なのかっていうのをちょっと見分ける目っていうのを持っててほしいですね。特に発達障害児がトラウマを受けると、発達障害の子供って、見てきたように記憶形式が独特だったりして、いつまでも嫌なことを覚えてたりとか、突然それが飛び出してきてフラッシュバックしたりタイムスリップっていう現象が起こったりしますよね。かつもともとこだわりが強いので、こだわりによる反芻が繰り返されると本当に深い抑うつ状態、何度も何度も嫌なことをこだわって思い出すから、もう抑うつ状態に陥るわけですね。そうすると発達障害児がトラウマ反応によって攻撃性とかパニック状態になると、障害特性によるパニックだろうっていうふうに片付けられてしまう。この子ちょっとこう混乱するとパニックになるんですみたいな、よくパニックを起こす自閉症のお子さんなんかは、その自閉症のパニックだっていうふうに簡単に片付けられてしまうことがあるんですけど、実はフラッシュバックがものすごく起こっていて、単に目の前が嫌だってやってるだけじゃなくて、記憶の反芻が起こってるかもっていう目がないと、なかなかそのパニックを取り除いてやることができないわけですね。こっちの目があれば、もしかしたらあれはトリガーって言って、そのリマインダーとかトリガーって言って嫌なことを思い出させるものはこれかもしれない、この匂いかもしれない、このドアの色かもしれない、このシチュエーションかもしれないって考えてあげられてるんだけど、その思いがないと、単に自閉症のパニックだっていうことになると押さえつけて何とかしようとかですね、あるいははい薬とかっていうことになりかねないので、やっぱりこの目を持っておくっていうことがとても必要です。 そして最後の、発達障害の介入支援での頑張りどころというところですけれども、あの児童期、思春期、青年期の発達障害の支援者としての頑張りどころは、結局ずっとお話ししてきたように二次障害の予防と対応だなと私は思っています。学生理解をした上で、いろんな、構造化をしたり、何のためにしていくかっていうと、やっぱりこの二次障害、さっき言ったような臨床症状がひどくならないようにしてあげるっていうことをのためだっていうことなんですね。そしてもう一つ大事なのは、この自尊心の低下を防ぐことです。どんなにですね、なんていうか、頑張っていろいろやっても、この自尊心の低下が起こってしまうと、青年期になって頑張れなくなっちゃうんですよね。やっぱりこの自尊心ってとても大事で、でその自尊心、例えば ASD の例にとると、結局はやっぱり保護的な環境っていうのがまず大事に必要だなと思います。叱って強制するっていうことはないと思ってください。本当に叱っても強制されないと思った方がいいですね。叱られた記憶ってすごく残っちゃうので、本当にどうせダメなんだっていう、自分は怒られてばっかりなんだっていうことが頭にそれこそ染みついちゃうと、後から本当にこう頑張れなくなる。学校の先生はもしかしたら叱られたくないからやるっていう状況しか見ないで、例えばですよ、小学校の先生は叱ればなんとかやるからこの子はっていうところだけを見て、その子の10年後を、例えば自尊心、やっぱり自分は叱られてばっかりで、どうせ自分ではダメだからっていうことで頑張れなくなった子を見たとき、果たしてじゃあどうすればよかったかっていう話なんですね。私はやっぱりどうしても長く付き合うことが多いので、ある時期すごくお利口さんでその場に適応していることがいいのか、長い目でその子がやっぱり生きていく上で何が大事なのかっていうことは、やっぱりみんなで考えなきゃいけないことで、やっぱり一番は保護的な環境を提供することで、得意なことを十分に保障して、それが飛躍的に伸びる足がかりになることっていうのがやっぱりあります。一応これ綺麗事ですよ。こんなことばかりはやれないけども、これが大原則だっていう話ですね。で、不得意なことに苦手意識を持たせない工夫、苦手意識を持たせるとそこにこだわりが形成してしまうので、それを持たせない工夫が大事で、そしてこれが一番です。大人に相談してうまくいったっていう経験を実感として持たせることです。どうせ相談しても無理だもんの逆ですね。信頼してする人に相談したらうまくいったっていう、体でその記憶を持っていることなんですね。この字面で記憶するってことじゃないんですよ。その子の成功体験として、誰それ先生と一生懸命これやったらうまくいったっていうような思い出があるかどうかみたいな感じですね。お母さんでもいいし、お父さんでもいいんですけど、そうすると次に難しいチャレンジングな場面になった時も、やっぱり誰かに頼ってなんとか切り抜けようっていう反感が起こるんです、僕ね。だからこれがすごく大事なことなんですね。で、こういうことを原則でやった上で、信頼関係がものすごくしっかりした人から叱られるんだったら、また別の話なんですよね。だから叱って強制しようとするというよりは、こういったことを徹底的にやるっていうことは、思春期までにやっておくことがとても大事だなと思います。だからそれは関わる全ての支援者を共通認識持ってないとできないことなんですよね。だから保護者支援のこの下地作りとして、みんなでそれをやってないと、ついつい叱った方がうまくいくんですよなんていう親御さんに引きずられてですね、それでいいのかななんていうふうになっちゃうこともありますから、気をつけないと。で、臨床症状、見えている臨床症状は適応状態のバロメーターだっていうことを考え、臨床症状の裏に隠れている原因を探る、この TIC ってトラウマインフォームドケアの考え方、発達特性ゆえのズレとストレスの蓄積に着目するのも大事だし、その症状、問題行動は本当に発達障害だけで説明できるのかっていう視点も必要だし、薬でおとなしくさせたいは、周囲の大人の没合主義なんだというふうに、自覚することも必要ですね。そして症状そのものを薬で止めるだけの治療じゃダメなんだと、これは私たちが特に思っておくべきだと思うんですけれども、で根本的な本人の苦悩のもとが逆に薬でただマスクされるだけっていう恐れもあるっていうことまで考えておく必要があります。おとなしくなったからいいやではないわけですね。それからだからこそ、これはちょっと児童期思春期とはちょっとあれですけど、早期発見早期支援の意義っていうのはやっぱりあるわけですね。なぜかというと、早期発見によってこの保護者支援が始まる、発達障害治療の基本がそこからスタートするので、やっぱり早く見つけるということが大事だなと思います。 だからこれはですね、この間 の, 全国の研修の時にですね、国立精神神経センターの亀尾先生がくださったスライドの中にあるんですけど、やっぱり亀尾先生もこの児童期成年期のメンタルリスクの予防的介入、これ発達障害の検証なんですけど、やっぱり診断そのものが 何障害よりもやっぱり症状に着目することが大事だということをおっしゃってましたし、複数の情報源からの情報収集がすごく大事だということで、やっぱりデフォーカス的なアセスメント、定期的、これもですね、定期的なアセスメントのし直しです。良くなったらその時点で次何するべきかということをやっぱり考えていくということが大事ということをすごく言っていました。で、思春期の発達障害支援の最も大事なことはやはり二次障害の予防である。でこれができれば発達障害特性が障害にならないんですよね。二次障害が起こるから、臨床症状が起こるから、心理社会的な問題が起こるから、問題、障害なわけですから、やっぱりこれを徹底的に、そのためにはやっぱりベースにある神経発達障害、発達障害を見逃さないことが大事で、で、トラウマによる影響をできるだけ小さくする。発達障害の子がトラウマを受けると、それだけでひどくなるのに、そこを誤解されると、ますますそこが悪循環が起こるということを理解しておく。には、当然包括的なアセスメントと多層的なアセスメントが必要 でそれに基づくこう適切な支援って簡単なんですけどね、言葉で言うと非常に難しいんですね。その子のニーズに合った支援、でもその子のニーズって誰が決めるのか、その子がしてほしいことがその子のニーズなのか、学校の先生がこの子に必要だと思うことがニーズなのか、親御さんがその子に望むことがニーズなのか。だから、ニーズに合った支援と言ってもですね、誰にとってのどんなニーズ、何をするためのニーズなのか。でも、よくよく考えると、その子が一生を通して、それなりになんとか、まあまあ満足な人生を送っていくために、今何しなきゃいけないのかなっていうのが、やっぱり真のニーズなんだろうなと思うので、やっぱり本人が頑張れる部分もニーズだし、学校の先生が疲弊しないでその子と向き合っていけるようになるところもニーズだし、親御さんが何とか養育していけるところもやっぱりニーズなので、それにはやっぱり多角的なアセスメントをして適応状態を見て、それぞれが少しずつ楽になれるようにやっぱりこう支援の方法を考えていくっていうことがやっぱ大事なのか、それが適切な支援なのかなというふうに思います。マシンガンのように話してしまいました。ご清聴ありがとうございました。